本と雑談ラジオ。
はい、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
こんばんは。歌人の増野幸一です。
いや、もう本当に申し訳ないことに、
はい、
全然本を読んでなくて。
まあそういう時もありますよ。
なんかね、それというのも映画秘宝をずっと読んでるんですよ。
はい。
それが読み終わらないことには、新しい本を手に取る余裕がなくて。
映画秘宝はそんなに読み終わらないような雑誌なんですか？
いや、創刊号が出たじゃないですか。
はいはいはい。
あ、最新創刊で。
創刊。
先月号が、
はい、
これ読み終わる、これ今回は全部読もうと思ってたら、全然読み終わらない。
まあ、すごいボリュームだったんですね。
そうなんですよ。だから、普通の本、何冊分かが毎月そんなね、完読してなかったですからね。その上、ほら、やっぱ新作映画ってネタバレするじゃないですか。
はい、
僕は見てから読もうと常々思ってたので、まあ結果、はい、ね、読まずに放置状態にあることも多いんですけど、ただそういうことで、今回全部せっかく新創刊だから読むぞって思って読み始めたら、本当に読み終わんなくて困ってました。
なるほど。小泉さんごめんなさい。
はい。
私、イヤホンマイク忘れてました。
あ、イヤホンマイク、あ、そっか。じゃあ、声がちょっと、もごもごしてるのは、そのせいだったんですね。
はいね。どうしよう。やり直します?今のまま、今のは今のでいいです?
今のね、刺せば大丈夫だと思いますよ。そんなにひどく聞き取りづらいってこともないと思います。
申し訳ない。なんかぼんやりしてて、結構大事なイヤホンマイクを。
はい。あ、音質はどのくらい変わるのか、これでどのくらいイヤホンマイクが性能があるのかがとてもよくわかりますね。
あ、
はいはい。
で、歌人の増野幸一です。
あ、声がね、結構良くなった気がする。
あ、よかった。まあでも、あれですね、その、
はい、
普段は全部読まない映画秘宝、今回は全部読めてしまうから読んでるってことなんですね。
いや、そうですね。今回ね、新作映画が、何しろ、今、公開しないじゃないですか。
あ、じゃあ、あれですね。テレビの再放送が多い状態ですね。
テレビの再放送が多い。そうですね。
テレビも再放送多いじゃないですか。
そうですね。映画もね、シン・ゴジラとか、君の名はとかやってるし、その震災じゃなくて、コロナの前にやってたやつは、緊急事態宣言の前にやってたのが、えらいロングランになってるんですよ。
なるほど。まあでも、吉祥寺とかやっと昨日か今日ぐらい?
はい。
6月1日からかな?なんか始まりますね、映画館もね。
そうですね。そう。
私はあれですよ、その、結局音楽っていうのを見よう、アニメの音楽ね。
ええ。
見ようと思ったまま、見ないまま来ちゃいましたよ。
ああ、あれ面白いですよ。
自粛で。
ええ。
そうですか。ということで、じゃあ、あ、ワンダーウォールのパンフレットいただきましたね。小泉さんも
来ました。うちも届きました。
こんな白地に黒く、ちょっと浮き上がる写真がモノクロで載ってるというおしゃれな。
英語サイズですかね。ちっちゃいんですよね。
ええけど、雑誌感のあるすごい凝った、
ええ、
かっこいい小冊子ですね。
しかもね、すごい読み応えがありますね。
私たちのコメントもちゃんと載ってるじゃないですか。
ええ、載っけていただいてますよ。
なんか、まだ見てない方、ぜひ見ていただ
きたい。そう、まあ、手を抜いたつもりはないんですけど、もっとね、芯を食ったようなコメントができたらよかったなって思いました。
ただなんかコメントはしにくい映画ですよね。
もうちょっと何かもっと言葉としてあるだろうって思いが今でも未だにあります。
あの映画の良さをもっとうまく。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。え、どんな2週間とかだったんですか?3週間かも ?2 週間
?3 週間か。まあ、とにかくね、ダラダラしてますね。もうとにかくね、コロナのニュースをずっと見てるんですよ。
はいはいはい、
今日は何人だ、何人だ、みたいな。そんなことばっかりで、もう、まあ、時代と向き合おう、みたいな気持ちもあるんですけど。
まあね、ある意味で、時代のね、
うん、
目撃者ですからね。
そうですね。
そうですか。私はあまり変わりない暮らしをしてますよ。あの電車には乗らないけど。
体調はいかがですか？
体調ね、だいぶ良くなって。
お、
今日はね、それで西荻窪の部屋で風呂に入ってから、
うん、
自転車で無印良品で買い物して走ってきたからすごい今汗だくです。
お、
で僕ね、体調が良くなった日の朝にね、
はい、
急にね、芸人のことを書かないと次に行けないって急に思ったんですよ。それは、まあ、ツイッターにもちょっと長文を書いたんですけど、えぐみの豊かさん、えぐみの豊さんって人がいるじゃないですか。ほら、伊集院さんとラジオやってたことがある。わかりません、はい、いるんですよ。
よくわかんないです。
すごいベテランの私たちと同い年の芸人さんがいるんですけど、なんかたまたま、詩人歌人っていう私のやってたコンビのネタをテレビで見たらしくて、なんか多分 CS かなんかでやってたんだと思うんですけど、
最近見たんですか？
最近ご覧になったらしくて、
初
めて見ましたっていうコメントをくださったんですね。で、まあ、爆笑はしないけど、これはこれでありじゃないでしょうかみたいなコメントいただいて、で、まあ、すごくありがたく恐縮して受け止めたんですけど、
おお、よかったですね。まあ、
そのせいだと思うんですけど、なんか夢に見て、
うん、
芸人活動してる夢を、
うん、
で、朝目覚めて植物、自分の庭のね、
うん、
毎朝水をあげるんですけど、
うん、
植物見てるうちに、ああ、自分は芸人活動のこと書かないとダメなんだって急に思ったんですよ。で、ずっと前から書こうと思ってたんだけど、いろんな事情で止まっちゃってて、
うんうん、
この間も出版社の方が、あの、ほら、本と雑談ラジオに来てくださったことあるじゃないですか、産後感心者。
あ、はい。
あの方とかも、その芸人のこと書いてみませんかって言ってくださってたんですけど、
おお、よかったですね。
まあ、でもなんか、結局書かなかったんですね、その時も。
うん。
でもなんか急にね、あ、書こうってすごい強く思ったっていうのが、その、良かったことなんですよ、最近。
で、
なんかもう僕、微熱が続いてたんですけど、
うん、
もし感染してんだったら、
うん、
もうそれはそれでもう、今ぐらい僕、世の中に期待をしてない時代なかったから、
お、
もう別に積極的に知りたいわけじゃないけど、感染しちゃってたらもうこのまま死んだら、楽なのにとかいう気持ちだったんですよ。小泉さんと違ってもう子供が育つ希望とかもあんまないし、自分の息子も二十歳だけどまだ会えてないし、なんかもう別に積極的に死にたいわけじゃないけど、もうこれで感染したら自分の運命というか寿命なのかなみたいな気持ちでずっと過ごしてたんですね。でも別に書くことももう書いてきたし、
うん、
自分の能力だとこのぐらいなのかなみたいな、僕、村上春樹さんとかと違って、
うん、
村上春樹さんとかってこんなものじゃ終われないってずっと思ってるらしいんですね。
かっこいい。
で、僕そういうこと思ったことないんですよ。
おー、すごいな。
自分の器はこの程度っていつも思って生きてるから
。
その中では自分の器じゃないこともやってきたし、なんか僕多分ね、欲張りじゃないんですよ。聞こえがいいけど、こう言うと。だから、村上春樹さんみたいに欲張りじゃないので、別にいいかな、みたいな気持ちでいたんだけど、でももう一回その芸人のことぐらいは書かないと魂が報われないんじゃないかなっていう気持ちになれたのが、なんかね、すごく不思議な、朝だったんですよね。まあ、結局それを思い立ってからまだ書けてはないんですけど、今月から毎月締め切り決めて自分連載みたいにノートで書くことにしたので、
おお、いいじゃないですか。
小泉さんのね、お子さんのこと書いてるやつもノートで書いてらっしゃって、よくちゃんとコツコツ書いてますね、あれもね。
そうですね。まあ、全然お金にならないですけどね。
なんかでもあれはやっぱしこう今が書くべきだからって思って書いてるって感じなんですか？
そうですね。そうなんですよ。あ、そう、だからね、
うん、
もう去年の今頃に比べたら、月収が今15万円減っちゃったんですよ。
あ、じゃあなんかあれじゃないですか、その申請したらいいじゃないですか。
え？
なんか申請すると、
はい。
あの、前の年の同じ月の収入と比較した表とか作って、
うんうん。
申請するとお金がもらえるそうじゃないですか。
まあコロナと関係なく失った仕事でもありますよ。
まあでもコロナと関係ありますって。
そっか。
うん、申請してもいいじゃないですかね、普通に。
そうですね、申請しようかな。
しましょうよ。
だから暇は暇なんですけど、だからね、でもその分コロナのニュースばっか見てダラダラするから、ものすごい能率が落ちてます。
そうですか、まあ僕もでもそんなだけど、あんまりそれで、コロナのせいでっていう感じではないかな。むしろ今月とかの方がいっぱい雑誌に載ったりしたから、
ええ、
この間ちょっと遠回しに行ったんですけど、まず今出てる暮らしの手帳っていう昔からある雑誌があるじゃないですか。
はいはい。
暮らしの手帳で好きな本を3冊紹介するっていうコーナーに、
うん、
結構バーンと出てるのでぜひ見てください、
うんうん、
あと、はい、今日届いてっていうかまだこれから封開けたとこなんですけど、
うん、
ブルータスっていうマガジンアースの雑誌で、
うんうんうん、
あの漫画が好きで好きで好きでたまらないっていう特集が6月1日発売なんですね。
漫画特集には毎回載せてももらえないからもう見たくもないですよ。
あ、これでなんかほら私たちがこの番組で紹介した夢中さ君のことを語るっていうページで語らせてもらいました。
お、よかったですね。
なんかいつもこういう特集だともう最近は穂村博さんとかに行ってしまって私は来なかったんですけど、まあ、たまたま多分この漫画のことが好きっていうふうにこのラジオとかで言ったことが良かったのと思うんですけど、あのかの有名なズームっていうので取材受けましたよ。ズーム、
おー、テレワークで取材受けましたか。
うん、テレワークでスカイプだったかもしれない。スカイプ取材受けて、まあ、すごいライターさんがとっても上手なまとめの人だったから、すごい助かった。なんか、こういうのっておしゃべりで喋ると、そんなにこう、自分の意図通りには乗らないから、
はいはい。
結構直すの大変じゃないですか。
そうですね。まあ、僕は大体が、意図が通じればいいかなって思って、あんま直さないですよ。意味が曲がって、違ってたら困るんですけど、そうでない限りは、あ、大丈夫ですって言います。
なんか噂の真相じゃないや、暮らしの噂の真相だって、暮らしの手帳もブルータスもおしゃべりだったので、すごい心配してたんですけど、ライターさんが上手だったので助かったって感じで、僕だって前に喋ったと思いますけど、通販生活で、サピエンスっていう本棚のことを紹介する仕事したことがあって、で、もう喋ってないことしか書かれなかったことがあるんですよ。で、僕は歌人だから、いつだって感性を磨いていたいからって書かれたんですよ。
ほう。
そんなこと人生で言ったことないんですよ。
恥ずかしいですね。
で、僕にとってサピエンス様々ですって書いてあったんですよ。しかも、マスノのマスが間違えてたんですよ。
もう、聞かずに書けばいいのにね。
それでね、ほんとね、何一つ言ってないことで記事ができてて、
うん。
でも一生懸命直したんですよ、ゲラを。半日かけて。なるべく元を生かして、嘘じゃないように直したのね。
うん、
で、さすがに一言言うべきかと思ったから、メールで直しました。喋、うん、ってないことばかり書いてありましたって一言書いちゃったの。
うん。
したら、全部やり直しますからっていうふうに電話がかかってきちゃって。
ほう。
書いて迷惑なんですよ、半日かけて直したのに。
え？
でも僕それでね、いい、あのままでいいですからって言って連絡立っちゃったのね。
ほ
う。したら、僕の吉祥寺の家まで来て。
ほう。
1階に大家さんが住んでるの2階の窓に向かって、マスノさん、マスノさんって女性ライターさんがね、ずっとね、泣きながらね、呼びかけてるの。さあ、恋愛の修羅場みたいなことになっちゃったんだよ。もう本当に困った。
怖いですね。
だから多分、通販生活って雑誌ではもう僕のことは、ブラックリスト載ってると思うんですけど。
なるほど。
ライターさんが本当に一言も喋ってないことしか書かなかったんだもん。
結局
その時に入ってた芸能事務所の人が間に入ってくれたおかげで、
うん、
結局全部書き直してもらったものをまたチェックしたんだけど、
ほう。
何だったんだろうあれ。
直したやつを載せろって、最初に直したのを載せろっていう意見は無視されるんですか。
そう、無視されたの、それは。
なんで
もういいですから、あれで載せ
てください。だからもうそれでいいって、つって、もう。
そう、でもそれでもなんか気が済まないみたいなことでしょ、
うん、うん、もうこっちも手間だからそれでいいでにつよって言えばいいんですか。
そう、でもそういうふうにちゃんと言ったのに、もう家に来ちゃったから、
うん、
で大体本当下に大家さんが住んでて2階、2世帯住宅の2階の部屋を借りてたからね、僕当時。
うん
うん、本当に困るんでしょ、大家さんがいるところでさ、増野さん、増野さんってずっと女性が、若い女性が、こう泣きながら呼びかけてるんだよ、
うん。
っていうのが僕の今までやった仕事で最悪のまとめ事件で、
はい、
で、今回のブルータスのが僕一番、上手だったかな。でも、漫画のこと書くライターさん、上手な人が多くて、新保信長さん？
そうですね。
新保さんだったっけ？新保さんだっけ？まあ。
新保さんじゃないでしょうか。
南信長さんのライターの仕事はすごく上手で、一文字も直さなくて終わります。
はい。
っていうことを、あとね、まあ、短歌雑誌の短歌研究っていう雑誌と、
はい。
から出るカバンっていう雑誌にも書いてるので、興味ある人は、短歌に興味ある人は、短歌研究と、カバンを入手してみてください。
はい。
はい。はい。という感じでしたよ。
なるほど。
なんかその、あとね、なんか部屋が片付いたんですよ、僕、西尾菊の部屋が。1年半前に引っ越して、
はい、
まあまあ、そんなに散らかさずに暮らしてたんですけど、もうちょっと片付けられたらいいなと思いながら、ずっとそのままだったんですね。友人が、西荻窪か荻窪に引っ越したいって言ってきて、
はい、
ちょっと近くまで行きたいって言うから、まあその友達が来るかもしれないと思って部屋を片付けたんですよ。そのおかげですごく綺麗になって、結局友達が来るのは明日になったんですけど、なんかおかげさまで、ずっと片付かなかった部屋がすっかり自分の望み通りの部屋になって、
はい。
すごく嬉しい気持ちです。
お、よかったですね。
小泉さんももし東京にいらっしゃったら今度たまには、
はい。
私の西荻窪の部屋の植物のいっぱいある庭ででも放送しましょう。
おお、いいですね。
っていうか自分一人のラジオもそれでやればいいんだけどね。なかなかできなくてね。
はい。
はい。
まあ、一人トーク難しいですよね。
難しいですよ。僕今ね、やってはいるんですよ。マスの書店を利用する会っていうので、月に一回一人ラジオやってるんですよ。マスの書店からっていうラジオ。なんかやっぱね、ダメだね。一人で喋ってるのは。
はあ。
一人で喋れる人はすごいですよ。
そうそうそう。まあそれでね、ナインティナインの岡村さんが大変なことになってしまったので、
ね、
ラジオの怖さっていうのもありますよね。
その話はさっきちょっとちらっと聞いたんだけど、あまりここで喋るよりは友の会の感じでしたね。
そうですね。
友の会聞ける方はじゃあその話を聞いてください。
はい。
本はじゃあうつ病九段 も
前回友の会で話したんじゃなかったでしたっけ。
ん、
岡村さんのことは友の会で話したんじゃなかったりしたっけ。
そうだったかな。前回ね、聞き直したんだけど、放送日にすぐ聞き直しちゃったから、
はい。
忘れちゃいましたね、どんなだったか。
うん、なんかね、僕は話した記憶がありますよ。
あるかも。岡村さんの話はしたよね。
そうそうそう。
むしろその後のことだから、あれだね、テラスハウスとかのことか。
そうですね。
ね。テラスハウスは全然見てなかったので、
うん。
なんか、キョトンとしてますけど。まあその話は後で。
はい。
小泉さんはでもあれなんですか、はい、車で外出とかもしないんですか今。
毎日車で外出してますよ。
割と新潟だとどんな雰囲気なんですか。
新潟もね、映画館が止まったのはすごいショックでしたね。いまだにね、 TJ バンダイっていう映画館がね営業してなくて、こんなことが起こるとはと。新潟なんか別に、もともと映画、新潟の映画館なんか密じゃねえよって思ってたので、ショックでしたよ。
結構こう距離を置けるぐらいガラガラなんですか？
まあ、5人ぐらいいつも一緒に見る人。
じゃあルーバーにね。
そうだけど、まあそういうことかって思ってね、びっくりしましたね。
どうなんでしょうね。
でも映画館行けないぐらいで釣りもしてたし、ランニングもしてたし、幸い保育園も休みにならなかったので、あ、そんな変わんなかったです。
そうなのか、保育園休みにならないんですね。
ええー、助かりましたよ。保育園がね、止まっちゃったら、それこそ目も当てられなかった。普通にゴールデンウィークが辛かったですね。
ああ、そうですよね。
ええー。
学校はでも休みだったらしたんでしょ？
学校は休みだったから、うん、1年遅かったら大変なことになるところでした。
ああ、まあでもコロナどうなんでしょうね。このまま結構長い間、もうオリンピックとかとてもじゃないけど、できなそうですけどね。
絶対無理だし、やめてほしいんですよ。またオリンピックやる気になって、なんか検査絞ったりするでしょ、そんなことになったら。
なんか気の毒ですね、あの選手も。なんか気持ちがさ、1年延期とかだけでもがっくりだしさ、
う
ん、期待持たせておいてダメになったら本当にショックですよね。
そう、まあね、でも本当にいろいろ予選ができないとかそういう問題あるけど、オリンピックはね、台湾に代わってもらうのが一番ですよ。う
ん、なんか、今となっては失礼だけど、ちょっと貧乏くじみたいになっちゃってますよね。
本当ですよ。
なんか僕スポーツ興味ないから、もともとオリンピックやってほしくなかったんだけど、
うん、
なんかどう考えても何もよくなかった感じがしますけどね。
何もいいことないですね。なんかもう本当にそういう財界の人たちが自分たちの間で金を回すために大喜びでやってる感じですよ
ね。え、なんかね、こんなにわかりやすくこう政治の問題点が出てきちゃう。もうちょっと僕、あの、大衆の人たちが気づかないようにね、私たちが不満にあまり感じないようにずるしてほしいと思ってるんですよ。
本当ですよね。
ね、こんなにわかりやすくされると、
うん、
何なんだろうと思いますよね。
もうバカにさすんのもいい加減にしろよって思いますね。
よく暴動が起こんないですよね。
そう、だから、消費税もね、10% にしたのって本当失敗だと思ってるんですよ、
ね、
その人たちに。だから僕も今 10% 取られるんだ、2万払ったら2000円消費税じゃんって思って、すぐムカッとするんですよ。
うん、
これが 8% で、9% だったら分かんなかったと思うんですよ。計算難しいから。
じゃあ 11% にされちゃいます
よ、ね。そう、だから 11% にした方がまだ、俺にとってはマシだったと思うんですよ。
でもやっぱり、それでも、あれじゃないですか、1万円のうち1000円で、なおかつちょっと足されるんだと思うとね。
うん。
嫌じゃないですか。じゃあ1100円になるのかな、
うん、そうだけど、そう、それでもちょっと計算が、うん、あれあれってなるから、あの、10% のバチッとくる分かりやすさに比べたら、全然、あの、こっちはね、ごまかされてしまうんですよ。
なるほどね。ああ。
なので、今、高額商品は、ヤフオクとかで、消費税のない値段でしか買わないことにしております。
うん、僕なんて、買い物はほぼ全部メルカリですよ。
うん。
大抵、通販とか見てても欲しいものがあったらメルカリで探すとありますからね。
そうですね、
うん、もうこんな感じになっちゃうとはね。
ええー。
やれやれですよ。あ、でもなんかまだ確定申告もしてないんですよ、僕実は。
すっごい遅いですね。
もうだって行きたくなかったんだもん、密なところに。あと体調が悪かったんですもん、ずっと。やっとですからね。この1週間ぐらいですからね、うん、体調が戻ったのが。
定額給付金は申し込みました？
いや、それもだって書類来たのが今日とかですからね。
あ、そうなんだ。僕は、うん、あの、マイナンバーカード持ってるから、もうやっとくにやりましたよ。
そうですか。もう大変でしたよ、本当に。軽井沢の山小屋を売るのとかも、本当に、やっとこれから最終契約みたいなところですからね。あ、
書類が見つかったんですか？
なんかね、不思議なことがあってね、ちょっと、ちょっとオカルトチックなんですけど、なんか姉が、
うん、
探しに行ってくれて、
うんうん、
なんか、夜中に眠れなかったんだって。それで夜中にふっと目が覚めて、
うん、
で、 うち父の部屋と母の部屋があって、
うん、
父の部屋は僕が散々探したんですよ、書類もう全然なくて、
うん、
そしたら姉が夜中に母の部屋の額縁を見ようって不意に思ったんだって、
ほう、
そしたらそこにあったの、書類が。
なんと、うん、
それもすごいなんか呼ばれたみたいな感じで、
ええ、
あったんだって。でなんか僕だった、僕が探して行ってたら、まず母の部屋の額縁絶対見ないから。
ええええ。何の額縁だったんですか？
父の描いた絵とかが結構いっぱいあるのね、うち部屋が。
へえ。
で、なんか額縁を片付けなきゃと姉が思ってたらしくて。
ええええ。
と、そういえば母の部屋にも額縁あったから片付けなきゃと思ったんだって。
ほう。
それで出てきたんだって、書類が。
すごい。
まあ、それでも実は、本当に必要だった書類の一部はもともとなかったりして、でそのなかった書類のために今法律が変わっちゃったとかでいろんな大変なことがあったんですけど、
うん、
まあそれでもとりあえずは契約が今月中にはできそうなんですよね。まあなんか変な感じ。
そうなんだ。
大変でした。
よかったですね、でも見つかって。
そう、でもなんかやんなきゃわかんないことって多いですね。こんなに大変だとは。
うん、
不動産の売買が。
うん。
ね。
そうですね。いやあ、僕ね、国民年金を払って、
うん、
まとめて払うと、ちょっとだけ安くなるから、やったら、
うん、
まあ、妻の分も合わせて、36万も払っちゃいましたよ。
あ、奥さんの分も払うの？
いや、まあ、そうですね。
まあ、そういうものか、夫婦って。
ええ。
そうか。まあ、でも、あれか、小泉さんのところはあれなの？こう、まあ、そうだよね。夫婦だもんね。
はい。
もう自分が夫婦じゃないから、
ええ、
本当にその辺の感覚がないわ。
はい。
でも、最近僕思い出したんですけど、
ええ。
息子の予防接種とか僕が担当してたのね。
うんうん。
で、なんか僕やっぱ子供に急に会えなくなった時にすごく心配だったことがあって、予防接種が途中までだったのよ、うん、僕がやってたのが。
ああ、ありますね。
そう、それで2回やんなきゃならない予防接種とかあって、本当にそれから会えなくなっちゃったから、ずーっと心配してて、なんかさ、僕が子供に会いたがるのとかをさ、みんな何度も話すけど、本当は別れた奥さんに会いたいのを嘘ついてる、子供に会いたいって言い方してるんだってみんな勘ぐるんだけど、
うん、
そうじゃなくて本当に僕がずっと面倒見てたようなもんだったのね、
はい、
その時期は、
。
だから、一般のお父さんみたいな感覚で見られたくないというふうに強く思うようになったな。さっきのあの件もそうだし、僕、名字が向こうの名字になったから、名前も向こうの名字になったし、扶養家族的になってたから、僕の方が。
ええ、
だから家を出されたときに、健康保険もないわけよ、向こうが持ってて。
へえ。
保険証もなかったりとか、だからそういうことの一個一個が、本に書いたんだけど、みんなに全然通じてなかったなっていうふうに、改めて思ったりしました。
うん、なるほど。
うん、というか、息子とかちゃんと予防接種その後したのかなとかさ、
そうですね。
予防接種した人の方がこう感染しにくいとか言うじゃない、今 BCG とか。
BCG。
うん、だそういうのちょっと心配になってきちゃった。
そうですね。
うん、
ね、どうなんでしょう。でもまあ無事に大きくなってよかったですね。
ね、もう二十歳になったからね。
そう。
本当にね。
うん。
あ、でも自分がそうだな。まあそう、よかったと。そうそう、前回聞き直して思ったのは、小泉さんが僕にね、
はい、
結婚したことも良かったかどうかねとかちょっと言っちゃったの僕が、そしたらそんなにしなかったか良かったですかって小泉さんが言ったの。うん、なんかそうやって聞かれると、まあそんなに した方が良かったのかもしれないんですけど、結婚した方が、
うん、そりゃね、息子さんもこのように存在してるわけだから、した方がいいに決まってますよ。
うん、でもなんか別れた奥さんがさ、その漫画とかでさ、何度も何度も書くことがあってさ、
ええ、
僕が結婚しなければよかったって言ったっていうシーンが何度も出てくるの。
へえ。
でも最近の読んでないから分かんないけど、離婚直後とかによく書いてたのよ、それ漫画を。
へ
え。僕さ、確かに言ったかもしれないのね。その結婚しなきゃよかった。もしかしたら僕じゃない前の旦那さんとかかもしれないんだけど。
うん。
いや、結婚したこととか子供が生まれた時とかは何の迷いもなく嬉しかったんだよ、僕。心からね。でも、これだけの長い時間の離婚について患ったりとか、子供に会いたいけど会えないみたいなことが、もうずっと続いてると、
はい。
なんかその、ふとね、じゃあ僕結婚して何が良かったって、その漫画の主人公は思ってるんだろうっていうふうに聞きたくなる時もあるのね。うん、なんだろう、そんなこと言ってしまったことの残酷さとか ひどいセリフだってみんな思うと思うんだけど、でも多分そのセリフもし僕が言ってたとしたら全然本心じゃなかったと思うのね、その結婚中は。
はい。
離婚して10年20年経った今はちょっとあの言葉に詰まるんだけどね、なんて言っていいのか分かんないぐらい言葉に詰まるんだけど、
うん、
まあでも子供が生まれたことを悔やんだこともないし、
うん、
単純に自分が父親らしいことができてなかったかもしれない、もっと関与する方法があったんじゃないかってずっと後悔はしてるけども、
うん
うん、なんかね、そういうことをまたね、一度割り切ったずのことをね、ずっと思い返してますね、最近。だから夢に見ました、それも。子供の、子供に会う夢見ました、最近。
あ、
ずっと僕赤ちゃんの子供に会う夢ばっかし見てたのね。赤ちゃんの時で記憶が止まってるから。最近見た夢は、なんかもう息子が大きくなってる夢で、で、息子とご飯食べて約束してる夢だったのね。でもなんかその、いろんな事情で仕事とかドタバタして、なかなかそのスケジュールが合わなくて、今日やっぱしごめんねって、その、息子側も都合悪くなっちゃって、今日はご飯なしねっていつも連絡したら、
うん、
今日食べるんだと思ってましたって返事が来たっていう夢だったの。
うんうんうん、
それで、あ、なんだ息子は別に僕に会いたくないわけじゃなくて、
うん、
あ、こんなに遅れちゃってもご飯食べる気があるんだって思ってほっとしたって夢だったんだけど、
うん、
なんかね、夢の中の息子が初めて成長したから、その赤ちゃんになったのが大人になってるから、
うん、
それはなんか結構ね、自分が少しだけそこはマシになったんじゃないかって思えたんだよね。
よかったですね。
なんかいつも夢でね、気づくの、自分の気持ちに。
ああ。父が今朝ね、二度寝した時に夢に出ましたよ。20年前に死んだ父だから、もう僕、55で父が死んじゃって、今僕が51だから年変わんないんですよ。
ああ、なるほどね。
それでね、まあでも、父は父で、でも夢の中で父は死んでるっていう感覚がなくて、こっちもこれが夢だって分かってないじゃないですか。だから、なんか親戚の家で僕がなぜかそこで寝泊まり、理由はあるんですけど、最近ね、このうちの店と、広い土地があるんですよ、商店街に、
うんうん。
結構商店街で商用地だから税金も高くて、商売してなくてもかかるから、すごい、困ってるんですよね、
うんうん。
で、最近ね、ちょっと、まあ、軽い提案で現実味あるかないかわかんないんですけど、
うん、
うちの土地を買ってくれるかもしれないみたいな話が あったんですよ。母が、どっか誰かに買いませんかみたいに話したっていうのを。あ、いいね、つって言って。そしたら、父が夢の中で出てきて、いや、借り手もいないし、もう、お父さん思い出とかいっぱいあって嫌かもしれないけど、売っちゃおうか、買ってくれる人いたら売ろうかと思ってんだよね、みたいに言ったら、お前が借りてくんねかって言うんですよ。
お父さんが。
そう、それは、僕にお菓子屋をしろって意味なんですよ。
ああ、なるほどね。
大場を借りて、お前が借りて使えよっていう。 そしたら、こっちもね、やっぱそんなね、片手間でお菓子屋なんかできないから、いや、それはちょっと、つって、なんか、言葉を濁すような返事をしたら、
うん、
なんかちょっと諦めたような、
うん、
笑顔を浮かべたっていう夢でした。
それは、あれだね、なんか、不思議な感じですね。その小泉さんの中の意思とかいろんなことが混じってるんだろうね。
そうですね。僕もね、お菓子屋を辞めたことに後ろめたさがとてもありますからね。
うん、建物は結局工場とかどうなってるんですか？
そのままもうそのまま放置してますよ。
でも持ち物なんでしょ、小泉さんちの。
そうですね、
うん、じゃあ誰かがそこを借りて使ったら使えるってことなの？
そうなんですよ。
そうなのか。
だからどっかね、お菓子屋さんが使ってくれるのが、どっか卸すのに工場として使ってくれるのが一番いいんですけどね。
あ、じゃあ、例えばわかんないけど、パン屋さんやりたい人とか？
そうですね。ただもう本当にね、広いから、
うん、
敷地面積的には、結構普通の街のパン屋さんだと持て余すと思うんですよね。
ああ、なるほどね。今パン屋さんってちっちゃくてもさ、高いパン屋さんとかあるもんね。その、食パンだけしかなくてすごい高いのね。
そうなんですよ。うん、
そうか、ほら、福光さんがさ、奥さんがパン屋さんやりたがってるじゃないですか。本当にパン屋さんになればいいのにと思ってて。
いいですね。うちでやってほしい。
ね、もう小泉さんの工場でパン屋さんを、ね、
そんな夢を見てしまいましたよ。
そうなのか。でもあれですね、なんでしょうね、夢なんて普通に暮らしてる時にあんま見なかったのに、
うん、
部屋にやっぱしいるからなのかな、見ちゃうのは。でも結構自分は夢で気づいたりすることが本当に多いので、は
あ、
夢でダジャレを思いついたこともあるし、
僕はね、夢で見た場面を元に漫画を作ることが結構多いので、夢はなるべく見たいなって思ってます。
あ、僕あとなくし物を夢で見つけたことあって、
そのすごいじゃないですか。
ずっと気にしていてどこになくしたのかなと思ってたら、夢で、その自分のなくした服のポッケにあることを夢で気づいて、起きてからそこを探ったらあったことありました。
すごい、シックスセンスですよ。
なんか僕、そういうの、夢が現実的なんですよ。あんまり飛躍がなくて、この夢は何かを、あれを気にしてたからだなっていう分かりやすい夢なんですよね。最近見たでもちょっと知るの夢は、水銀体温計を折る夢を見ました。
わかんないですね。
でも、折ったけど別に何も折れなかったし、何だったんだろう、あの夢は。
水銀体温計、昔折ったことがあって、水銀がすごいコロコロコロコロってテーブルの上を転がるのが面白かったですよ。
あれって手のひらで転がしたりしたらまずいらしいよね。
毒ですからね。
毒だからね。でも、面白いんだってね、なんかね。
そう、面白かった。
あれは結局、それの処理とかが難しいから、製造中止になるらしいでしょ、今年からもう。今年いっぱいで法律的に作っちゃいけなくなるんだって。
へー。
今ある水銀体温計がもう最後の水銀体温計ですよ。そういえばマスク来ました。マスクうちに2つ来ましたよ。2つってか全部で4つ。
すごいですね、アベノマスク。
いや、間違いでしょ、同じ場所に4つ来るのが。
間違いですね。税金の無駄遣いだから怒った方がいいですよ。
だから、こんなことってことは多分、届いてない人もいるってことになっちゃいますよね。恐ろしい、恐ろしい。
そうですね。
あと、本の話をするとね、
ええ、
その芸人のこと書くことに決めたから、今いっぱい芸人本読み返してるんだけど、
ええ、
松野大輔さんの芸人資格を今読んでるの。
あ、読みましたよ。
で、文庫本を、まあ単行本で読んでたから文庫本買ってみて読んでみてるんですけど、すごい面白くて。
面白いですね。
なんか、イメージとしてはさ、ほら、暴露本みたいなイメージがあるじゃない、ちょっと。相方が芸能界で生き残って、自分だけが首切られて。でも読んでみると、子供時代のこととかちゃんと描かれてて、すごい面白いの、豊かで。ちゃんと ちゃんと人間失格のパロディにもなってるんだよ。
あ、そうなんだ。
全体も面白くて、ずっとデアル調、デアル調なのに、時々デスマス調がちょっとだけ入るとか、
はあ、
すごい程のいい書き方で、
うん、
これは面白い小説だと思いながら読み始めています、今。なんかイメージが、前に読んだ時でも、もちろん本人を知ってしまったせいもあるけど、
ええ、
あ、僕はもともと芸人事務所に入ったのも松野さんの紹介でソニーのライブを見たからなんだけど、
ええ、
なんかすごい面白いこの本。松野さんの本って結構僕小説は読んでて、バスルームとかいっぱいあるんですよ、書いてるのが。なんかさやかっていう短編集が一番好きなんですけど、だ最近さ、あの滝沢さん、あのほらマシンガンズの、
清掃してない方ですか、
清掃してる方、
あ、清掃してる人、
うん、あの松野大輔だと全く同じ文学界新人賞の最終選考で落ちたのね。
うーん、
松野大輔さんも最終選考でいいとこまで行ったのに、山田恵美さんも褒めたのに落ちちゃったんだけど、
うん、
滝沢さんのは今度なんか誰が受賞してもおかしくないっていうレベルのものが揃っちゃって、その会に限って、
うーん、
で落ちたの。
あらららら、
なんかさ、それってさ、普通に載せてあげればいいと思わない？
本当ですね。
そんなのさ、滝沢さん、名前合ってるよね、滝沢さんで、マシンガンズの。
多分大丈夫です。
なんか、だってさ、あれでしょ、ほら、又吉さんとかって別に賞取らずに文学界に載ったじゃない？
あ、そうなんだ。
うん、賞取らずに載って、それが芥川賞を取ったわけじゃない？
ほー。
だから編集者の再現載せて、反響見ればよかったと思うの。そんな最終選考で誰が受賞してもおかしくないレベルだったっていうレベルになってるんだよ。すごい運ってあるな。だから違う回だったら取ったかもしれないわけよ。そのレベル、全体の水準だから。
そうですね。あ、僕も、あれですよ、千葉哲也賞で大賞をもらったときは他に面白いのがなかったから、つって担当に言われますよ。言われましたよ。
いいんですね。
運が良かった。
いいな。僕なんていつも最終選考ですごい惜しかったですって言われて落ちるんだよ。本当に。二十歳の時からずっとですよ。なんだろうね、そのちょっとしたさじ加減って。
そうですね。
ね、だから松野大輔さんも、だから、あの、今でこそ又吉さんとかがわーって出ちゃったけど、
うん、
元祖ですからね、芸人小説家としては。
まあ、ただね、僕はその時点で大賞なんか取らない方が良かったんですよ。
なんでなんで？
連載する実力がまだ備わってなかったから。まだもうちょっとね、読み切りを何本も書いて、ちょっとずつ賞の受賞の、あの、いい賞を上の賞を取りたかったんですよ。そしたら、だけどもう一回大賞取っちゃうと応募できないから、できないこともないかもしれないんですけど、それでね、途方に暮れたっていうのが本当です。
でも、贅沢な悩みですね。
そうですね。
でも、そういえば漫画ってさ、例えば小泉さんがデビューした賞何賞だっけ？芥川賞か。
千葉哲也賞です。
千葉哲也賞？大賞？
大賞で。
プロフィールに書かないじゃないですか、あんまり漫画家って。
漫画家は別に、そんな新人賞、自分の中でも出来がいいわけじゃないですからね。
なんか漫画家がさ、例えば、手塚賞、手塚賞、違うのっけ？じゃあ、千葉哲也賞大賞とかって書かないね、あんまりね、そういえばね。
でもね、本当に千葉哲也賞大賞を取っても消える人いっぱいいるんですよ。むしろ大賞を取った人で残ってる方が珍しいんですよ。
ああ、そうなんですか。どんな人が？
優秀新人賞の方が、あの、後に活躍する人多いですよ。
まあ、それはシナリオライターとかそうですね。
ああ。
大賞じゃない人が残っていったりするんだよね。
ええ、
短歌とかもそういうのありますよ。2位だった人が活躍するとか。
ええ。
なんでしょうね。
そう、だからね、大賞もよしあしだなって思いますよ。
でも、受賞パーティーとかあったんでしょ？
ありましたね。
いいな。
その時いた、何さんだっけな。僕、優秀新人賞かなんか取った人が、あの、しばらくしたらね、 なくなっちゃったんですよ。
なんで？
なんかね、外国で海で溺れてタコ八郎みたいにしな状況だったって当時
漫画家で
担当さんが教えてくれて、
で
その人が書いてた新人賞でその僕の時に出した漫画をあの吉本義知さんが後にカバーして、
あ、はいはい、
あのコミック9に確か書いてたんですよ。
あ、コミック9でカバー特集が出ましたね。
そうそう、その時に書いてたのがその僕と一緒に受賞した何さんだっけな、今ちょっと名前がパッと出てこないんですけど、でもすっごい面白い漫画だったんですよ。正直俺より面白いじゃんって思って、なんでこっちじゃないんだろうって思いました。
なんか運命を感じる、人生を感じる話ですね、それもね。
そうですね。
なんだろうね。あ、それに関してちょっと話したいことがあるけど、友の会にしようかな、それは。
はい。
特定の人の話が出てきちゃうから。
なるほど。あんまりでもね、そういう話をすると、友の会が始まってつまらなくなったって言われますよ。
まあ、そうなんだけどさ、その、なんていうのかな。あんまり、こう、興味ない人は聞いてほしくない話ってあるじゃない。
そうなんですけど、だから黙ってればいいんですよ。
ああ、黙って言うのか。
友の会のことには触れずにいる。
いるのか。
そう。
でも友の会もうちょっと入ってほしいな、正直なところ。
はい。
なんかね。そうですか。
うん。
まあでも、ありますね。なんか、自分でもこう、ああ、運が良くなかったなとかいう時はあるんだけど、でもなんか、漫画家さんとか聞くとものすごい運の悪いことがいっぱいあって、それででも世に出てるんだよね、実は。
いやー、僕もね、あの時こうしてればみたいなのいっぱいありますね。失敗したーみたいな。
なんかほら、
こっちとあっち、こっちつい選んじゃったみたいなのとか。
なんかさ、ほら、牧博士さんだっけ、あのほら、ティファニーで朝食をだっけ、あの、はい、吉祥寺だけが住みたい街ですか、の人。
さあ、ちょっとわかんないですね。
ちょっと待ってね、今調べるけど、その人とかがさ、はい、ツイッターで漫画書いてて、自分が世に出るまでのことをずっと書いてたのね。面白い漫画だったんだけど、ちょっと待って、多分牧博士で合ってるんだけど、カタカナで。牧博士さんで合ってた。
はい。
牧博士さんが書いてたんだけどさ、吉祥寺だけが住みたい街ですかとかの人なのね。
うん。
今はなんかスケーターかなんかの漫画書いてる。
へ
え。いつかティファニーで朝食をっていうのがちょっと最初ヒットして。で、その人がそれまでにすごい企画とかやってるの、なんか企画ものとかに声かけられて、編集者さんとかに言われて、
はい、
ずっと打ち合わせしてたけど、ボツになりましたとか、
うん、
もう漫画家辞めたくなるよっていうレベルの話がいっぱいあるわけ。でもそれでも書き続けてさ、今に至るわけじゃない。で、僕さ、作詞家だったことがあるんですよ、一瞬。で、作詞家を辞めた時のこともよく覚えてて、でもそれはやっぱり自分がやっぱ根性がないだと思うのね。その、同じ目にみんなってるんだよ、作詞家の人ってきっと。僕の場合、例えばレコーディングまで行ったけどボツになることとかが耐えられなかったの、当時。でもみんなそうなんだと思うのね。あと自分が作詞したけど結局歌い手の人が気に食わなくて、本人たちが作っちゃった曲とかもあったわけよ。
なるほど。
そういうのがさ、コンビニで流れてたりするわけ。
これ
僕が曲血つけてボツになったやつだって曲が流れてくるわけよ。そういうことの一個一個が本当に嫌になっちゃって、でなんかと作詞って頼まれるときがすごく丁寧なのね。こう増野さん書いてくださいみたいな感じなの。でも書いたものに関してのボツになるときが、連絡が来ないの。
ひどい。
普通さ、すいません、今回ダメでしたけど、またお願いしますとか言えばいいじゃない。 もう連絡絶たれるってことで、ボツが伝えられるのね。
ええー。
で、それがなんかね、業界の風習っていうの、慣習みたいだったの。毎回それが辛くて、どうなったのかな、あれ、どうなったのかなと思ってるうちに、時間が経っていくわけよ。
はい。
でも、二度と連絡が来ないの。
っていうのが、随分ですね、
うん。それが何度もあって、僕、辛くてしょうがなくて、
うん、
だんだんやる気なくしてったっていうのが、僕の作詞家の辞め方だったんだけど、
うん、
多分ね、売れてる人はもうそんなの当たり前なんだよ。そんなことをもうどんどん繰り返して、意地でもやり続けた人が、活躍してるんだと思うんだよね。
へえ。
っていうことよく考えるんだ。
ええええ。
だから自分の場合はせめて小説とか短歌とかはとにかくやってきたんだから。
はい。
書けると思うことは書かないとずるじゃないかとちょっと思ってるところです今。なんか作詞とかも何度もチャンスがあったり。例えば僕さ、うん、西野妙子ちゃんって覚えてる？
あんまりわかんないですね。
アイドルだった人で、こっちにさ、DOS ドスっていうの？なんかそんな。
あのボーカルの人だ。
そうそう。あの人が DOS に入る前、ドスに入る前に、作詞の話が来たことがあったのね。僕書かなかったの。
あら。
生意気だったから。なんか、本当に、今日来て明日までに書けみたいな話なのよ、いつも作詞って。
はいはいはい。
で、もう、その時心が折れてたから、僕の友達二人がそれに参加して、僕は行かなかったのね、チャンスをいただいたのに。そういうさ、自分の選択肢一個一個がさ、なんだろう、はい、こう、ダメな選択肢っていうのかな。
わかりますよ。
うん。ね。
そう。
なんか、そういう話だったら一晩中できるな。あった時にこんなチャンスがあったのに、自ら棒に振った話。なんか逆に加藤千恵さんとかは、本当にチャンスを無駄にしない人だったのね。なんかいつもいつも、すごく不思議なタイミングで、ちゃんとやるべきことをやってきた感じがすんの。
おー、いいですね。
テレビに出たりしても、彼女が主役になっちゃって、
うん、
本来なら同列のたくさん出るような番組でもね、加藤千恵ちゃんだけが主役扱いになるような感じだったの、当時から。
うんうん、
で、あと、例えば僕に来た仕事で、僕がちょっと引き受けにくい仕事を、あ、そういえば加藤千恵さんって人がいてって言うと、すぐにうまくいったりとか、なんかね、あと本人の力も、そういう話を断らない力とか、なんかいろいろ考えちゃうね。自分のその、ちょっとした時に、ダメな方に転ぶ感じと。でも、運が悪かったばっかじゃないんだけどね。すごく運良かった時もあるんだけど。
はい。
大抵自分の判断でやったことがダメだったね。
あら。
なんか巻き込まれてしょうがなくやったことの方がうまくいってた気がします。昨日ね、そういえばエグザイルのテレビを見てたの。そしたらエグザイルが、やっぱしこう、一度さ、
はい。
なんだっけ、違うダンスのグループだったじゃない？あの、ヒロさんって人が。
ズーですか？
そうそうそう、ズーで一度売れて、
はい。
解散しちゃった後に、もう一度エグザイルで復活するまでの物語みたいなのやってたのね。やっぱその、一度ダメになって売れて、ダメになった人が復活するって本当にすごいことだなと思った、見てて。
そうですね。
なかなかできないよね。だからほら、有吉さんとかもそうだけどさ、結構一度脚光浴びた人が、消えた後にもう一度出てくるって本当にすごいことだなと
思う。そうですね。
それで昨日ね、
はい、
EXILE の映画を見に行った時の写真をツイッターに載せたのね。
あ、EXILE の映画見たんですか。
EXILE のグループの映画。
EXILE
の若者グループの映画なんだけどさ。 だいぶ前に見たことがあるんですよ、僕。
はい。
その時の写真をツイッターにアップしたら、なんか、増野さんどうしたんだろうっていうつぶやきを見た。僕のフォロワーの人だった。
へぇ、
でもその映画面白かったね、割と。
名
前も忘れちゃいましたけど。
なるほど、
はい。まあそんな感じでしょうかね、近況は。
そうですね。もう1時間近く話したので、この辺で終わりにしましょうか。
今日はちなみに日付が変わって、はい、5月30日の土曜日に話し始めて、今は5月31日の日付変わって10分になろうとしているところですね。
そうですね。はい。
ということで。
今回は本を読み終えることができず、すみませんでした。
いえいえ、全然。
リスナーさんに言ったんですよ。
はいはい。そういう時もありますので、きっとこれ、私もそういうことあったと思うので、
今後
とも取りずによろしくお願いします。
次回までには必ず読み終えます。
そうですね。
もう買ってあるんですよ、両方とも。
そうですか。
それで、あと、あれも買いましたよ。今村夏子さんの。
ああ、はいはい。なんかちょっとファンタジーっぽいみたいじゃないですか。
え？
ファンタジーみたいな話らしいんですか、今度。
ああ、まだ全然読んでないから何もわからない。
ですか。僕、そういえば、鴨居正音さんって漫画家が好きなんだけど、
はい。
鴨居正音さんのニレコスイッチっていう漫画が3巻で完結したのね。
はあ、
ニレコスイッチ。すごく面白かった。
2巻
が2冊あるのは、
ニレコスケッチって書いてますよ。
あ、ごめん。ニレコスケッチ。
はい。
スイッチじゃないや、ニレコスケッチっていう。
はい。
なんか女の子がずっと妻帯者の男を好きで、ストーカーしてるっていう漫画なのね。
あれ、これ3巻で完結って言ってるけど、2巻が2冊ありますよ。
そう。なぜ2巻が2冊あるかっていうと、自分で買ってしまって、送っていただいたからね。待ちきれずに買っちゃったら、送っていただいたの。で、3巻もあるから。
はい。
いや、最後まで読んだけど、すごい面白かった。
ああ、よかったですね、うん。
皆さん、なんかとにかく、ヒロインの女の子がストーカーなの。すっごい好きだった人が、再退社になっちゃって妻がいて、ずっとその男のことを思い続けてるヒロインが、
はい。
親がハケ職人で自分もハケ職人になっていくっていう話。
へ
ー。そんな変な設定なのにすごく面白いよ。
へー。
あとなんかね、本当に鴨居正音さんの漫画って全部そうなんだけど、みんな登場人物が脇役みたいなのね。全員が脇役みたいで、脇役が全員が主役とも言えるんだけど、
はい。
なんか地味でキャラクターの立った人たちがいっぱい出てくる漫画だから、
うん。
すごい好きなんですよ、昔から。NHK ドラマになってほしいと祈っています。
おー。
全3巻です。
なるほど、わかりました。
正直、これを熊本くんの本棚よりこっちを進めればよかったと思ってるくらいなんだけど、まあ、でも、まあ、小説もたまにはね。
そうですね。
読んだ方がいいものもね。
小説読んどきたいですからね。
まあ、熊本くんの本棚はちょっと前回、そこまでおすすめじゃないとかひどいこと言っちゃったけど、やっぱ変わった小説で後を引くって意味では面白かったですね。
はい。
ぜひ読んでみてください。
はいはい。では。
例えばブルータスの漫画特集も読んでね。
はーい、よろしくお願いします。
それではでは。
ではさようなら。